スジャータ
の連絡が8時をお知らせします。
さあ、今週の M ラジはですね、タクヤさんがお休みということで、代打の方に来ていただいております。
入っていいですか？も
あ、入ってください。
お願いします。
ゆうさんです。
お願いします。ゆうです。
あのメールをね、いつ読みたいんですよね。ラジオネーム、モティオさんですね。
はい、
お久しぶりです。エムラジで名前を出していただき光栄です。毎週じゃないけど時間があるときは聞いてますよ。今週は寝ぼけながら聞いてて自分の名前が出てたことに気づいたのが今でした。ということでね。これもう3週間前ぐらいの話なんですけど。はい。はい。僕が読み忘れていたってだけなんですけどね。で、その時になんか僕が出遅れて、あったので、なんか驚いた馬みたいな、ベスト3みたいな、をやるとしたらどうしようみたいな話してて、僕が、異次元。
ああ。
武蔵野でかなり出遅れたんですけど、差し切って、あ、びっくりしたっていうのがあったんですけど、そしたら、そのあれで、モティオさんが、僕の出遅れて勝ったまで記憶にあるのは、小倉2歳ステークスのロンドンプランってことで。あ、確かにね。確かに。はい。小倉の最内で出遅れという絶望的な位置からの勝ちだったので、なんとなく覚えてました。ってことでね。なんか、ユウさんとか、ね、います一等。
出遅れ？あ、でもロンドンプランって言われたらロンドンプランだな、確かに。
そうね、最近だと。
ロンドンプランは僕消してたんですよ。
あー、なるほど、はいはい。
あのままアフリート持ちなんで、アフリートって揉まれるの嫌なんで、
うん、うん、
うちは帰ってよっしゃと思って、
うん、
ガツッと消したら、出遅れて逆にオーストからぶっ刺してきちゃったっていう。う
ん、なるほどね、作戦勝ちですね、完全に、ね。
何してんだ、お前って。
買った人も多分何してんだお前と思ってたと思うんですけど、
そう
買ってない人も何してんだお前になってたっていうね。
そうだから俺こう最初お出遅れだと思ったら、あ待てと思ってこれ逆にやるぞと思って、だからあれ出遅れたからこそ勝ったっていうパターンもあります。
うん、僕もあれ伸び伸び走った方がいいタイプだと思ってて、というのもあの父親がグレーターロンドンじゃないですか。
はい。
グレーターロンドンがダイワエルシエロじゃないですか。
はいはいはい、はい。
ダイワエルシエロが、桜花賞を揉まれた後のオークス延長で逃げて勝ったっていうのが、あのイメージが強くて。
確かに。
で、しかもドクターデビアスですよね、あれね。
ドクターです。はい。
そう、だからなんかドクターもあんまり揉まれ強いイメージないし、だから、
確かに。
あんまり揉まれたくないなっていうところで、確かにあれはああいう競馬ピッとハマったのかもしれないですけどね。まあじゃあとりあえず出遅れて、じゃあ、横にあるまあロンドンプランってことで。
てか全然出遅れで勝った馬思い出した。新馬戦で、
うん、
あれなんて馬あったかな、まだ現役なんだけど、新潟の1008かマイルか2000かぐらい忘れたんですけど、
はい、
新馬戦でオーストワークだったんですよ。
はい、
で出遅れて、
うん、
よくそれ本命にして、なんかその、予想大会みたいな、
はい、
に出てて、そのレースのその馬の単勝を出したんですよ。
はいはいはい。
で出遅れてわーと思ったらオーストからぶっこみてきて全てを。
いや、まあそれはじゃああれですね、エンディングまでの間に見つけていただくっていうことで大変。でもそんな勝ち方したら重賞の1回ぐらい出そうだけどね。
あった
はい。
こいつレベランス。
レベランス。
今、3勝クラスで、障害に転向してます。
今、レベランスっていうのをあの検索したんですけど、あれですね、父、ヌレイエフの方ですね。違いますね。じゃあ、これじゃないですね。95年の牝馬でレベランスっていうのがいた。あ、レベーダンスね。
そうで、17番枠で、18頭中の17番枠で出遅れて、上がり337でぶっ刺したっていう。
確かに。そりゃ、あれですね、あのハギでも人気しますわね。
そ
したらシュバリエローズに負けましたね。
これあのハービンジャーあるあるなんですよ。新馬走って2戦目ポーカーするという。
なるほど。じゃあこいつってことでレベランスってことで、はい、
地味なわ。
確かに。
体系系バスロン
M ラジ
どうも改めましてこんばんはブライトです。そして今回代役を務めていただけるユウさんです。
こんばんはユウです。よろしくお願いします。
お願いします。はい、そんな M ラジでございますけれども、今週は、拓也さんがですね、別に体調不良とかではなくてですね、不倫が奥さんにバレたとかそういうことではなくて、明日ゴルフだそうで、はい、朝早いということで、実は僕も明日、ちょっと麻雀大会が朝、10時からありまして、なので、そう、早い。ちょっと、鉄麻とか、麻雀大体言うで、なんで10時からって意味わかんない。10時から18時っていうね。なんで、本当に、俺も住んでもいいんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、せっかくだったら競馬の話したいんで、まあ、もし代役の人が決まったらやろうかなと思って、で、まあ、ちょっと、まあ、一番可能性が低い、ちょっと一番忙しいユウさん、ユウさんに言って、で、まあまあまあ、無理だろうな、100% 無理だろうなと思ってんですけど、まあ、もしユウさん無理だったらもういいか、今日休もうかと思ってたら、あ、いいっすよ、みたいな感じで、二つ返事で、はい。
やると
はい、出ていただけたので、はい、やることに相場見えました。はい。じゃあ、そんな感じでね、やっていきます。この番組はですね、今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミヤ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい。
はい、今週はスプリングステークスになります。頑張ります。はい、
お願いします。
まとまり系系バスロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、イエーイ。入った拍手ありがとうございます。はい。今週の予想レースは、第73回フジテレビ賞スプリングステークスです。
はい。
これ必ずあれなんでね、フジテレビで番組でやるときに必ず佐野が、謝敗ですって言いながら紹介するんだよね。そう、フジテレビ賞ってよく言う、ね。で、逆に NHK マイルカップのことは、マイルカップってよく言うっていうね。あんま NHK 言わない。
なるほど。
そうそう。最近はそうでもないけど、昔ありましたね。なんかあんまり NHK って言わないとか。そう。で、フジテレビ賞、スプリングステークスはフジテレビ賞ってわざわざつけるみたいな。誰も呼んでないのに。
フジテレビ賞の方が印象薄いという。
いや、全然ないよ。こんなフジテレビ賞って別に、イメージないもんね。もう第73回ということでね。はい。じゃあ、現時点での、
はい、
予想図が出ております。予想図の方行っていきます。
はい、
1番人気ウォーターリフト 3.9 倍、
はい、
同じ倍率ですね。一応2番人気になってますけど、シックスペンス、3.9 倍、はい、次、3番人気、ジュンゴールド 5.9 倍、
はい、
4番人気、ペッデグリーニ 7.8 倍、
はい、
5番人気スティンガーグラス 8.5 倍、
はい、
6番人気ルカランフィースト 8.9 倍、10頭中6頭が10倍を切る人気で、ここからがコソブットレア、チャンネルトンネルと続いていきます。
大混戦ですね。
確かにね。じゃあ互いの本命を、
はい、
打っていきましょう。一応なんかさっき収録前に話した話だと1頭は決まってるみたいな。
本命だけ決まってます。
本命だけ決まってるみたいな話。多分さすがに被んないと思いますけどね。10分の1ですからね。被んないですよね。さすがに。
10分の1。
あ、そっか。まあ、18分の1とかに比べたら全然確率高いか。
準備完了です。
はーい。じゃあ、ぐらいの本命が出揃ったようです。じゃあ行きます。せーの、ズドン。まあまあまあね。まあ、ちょっと、かぶんないですよね、さすがにね。ブライト本命、チャンネルトンネル。そして、ゲストというか、代役のユウさん、チャンネルトンネルとなっております。
かぶりました。
かぶりましたね。じゃあ、ユウさんから。
はい。
はい、お願いします。
そうっすね。まあ、スプリングステークス、どっか話そうかな。 まあ、スプリングステークスって、まあ、去年ベラジオペラ、
はい、
で2着がホービスケッツ、
はい、
その前の年がビーアストニッシド、
はい、
まあ、ベラジオペラはロードカーナロワなんですけど、
はい、
アーチがハービンジャー、
うん、
で2着がホービスケッツ、マインドエアビスケッツですよね。
うんうんうん、
ビーアス選手がアメリカンペイトリオット、
はい、
まあ、ちょっと遡れば黒船サンクエメラルファイトなんてのも、
はいはい、
こう勝ったりしてて、なんか、まあ、いわゆるそのクラシックに通ずる重賞ですよっていうレースの割に勝ってる馬の血統は結構変なんですよね。
うん
まあ、黒船とかアメリカンペイトリオット、はい、マインドエビスケッツ、ちょっとこうダートっぽいというかね、
うん、
まあ、そのベラジオペラはカナロワなんですけど、母チがハービンジャー、まあ、ロードカナロワは結構そのボケの良さを生かすタイプに出やすいと言いますんで、まあ、ハービンジャーの方が前に出てると考えると、まあ、いわゆる全部ノーザンダンサー系の勝馬ですよね。ハービンジャーもマインドアビスケッツも黒船も、はいはい、で、まあ、いわゆるそういうノーザンダンサー寄りのちょっとこうパワータイプというか、
はい、
うん、ハービンジャー3区だったら例えば団地比系になるんですけど、それのちょっとこうパワー質な部分を上に取りたい、まあ、だからいわゆる東京とかではちょっと切れ負けしちゃうんですけどみたいなタイプをなんとなく狙いとして掲げようかなっていうところで、でまあいろいろいるんですよね。ドレフォン3区だとかの、うんうん、がっつりノーザンダンサー系の馬とかいろいろいるんですけれども、まあ、グレーターロンドンがまああの奥の方にあるんですけど団地比を抱えてたりとかしてて、
はい、
ちょっとこう結構意外、まあ、さっきもちょっと話出たんであれかもですけど延長ローテ得意なんですよね。より延長、
はい、
うん、なんかマイルの馬じゃないですかグレータロンドンって、
うん、
で団地比入ってて結構短縮向きなのかなってちょっと思ってたりはしてたんですけど、
あの、ま、延長24なんてちゃんちゃらおかしいような血統です
そうそう、はい、本来は延長24なんてちゃんちゃらおかしいぜっていうはずだったんですけど、うんうん、まあ、実際ねそう大ワイルシュールみたいなこともありますんで、まあ、だからやっぱりスムーズにゆったり走れる延長向くのかなっていう、だからまあ追走せかされると厳しいというか、
あ、なるほどね、はいはい、
うん、っていうのでやっぱスムーズさっていうのが一番重要なんじゃないかなと思い今回延長ローテ、
はい、
でまあ新馬戦4で勝ってジュニアカップも延長で好走で前走東京で来て、うん、まあスローペースのいわゆる東京マイルの小頭数でめちゃくちゃ足合わせて直線詰まり通して何もできなくて最後 150m ぐらいやっと追ってきて4着、
うん、
で人気落ちるわけだと思うんで今回、
はい、
なんかまあ地面もそうですけどちょっと総合的に見てこの馬のいこの馬が一番妙味あるかなと思うにしました。
これでもめちゃくちゃ穴人気して下手したら9倍とかそんくらいもありそうですよね。8倍9倍、
まあ、ワンチャンあります、
ね、
うん、
これ僕も本命でこれも僕もあのそのでグレーターロンドンは延長がいいっていうのもそうなんですけど、やっぱり僕のやっぱグレーターロンドンのイメージはもうダイワイルシエロのあの桜花賞揉まれて負けた後のオークス延長を逃げて勝ったっていうイメージ、要はその、だからつって、じゃあダイワイルシエロが2400の馬かって言ったらそうじゃなくて、要はその、タイミングと延長ローテと広いコースっていうか、そのスムーズさがハマって勝って、だから本質的には多分そんなにめちゃくちゃ距離が長いとこって感じじゃないんですけど、まあ延長ローテとかそういう、その揉まれてから揉まれないとこがいいとかっていうのにハマると合うかなっていうイメージで、だから前回が完全に揉まれてからの、延長で。で、しかも一応、ジュニアカップで延長ローテもこなしててっていうのもあるんで、はい。で、しかもその、ジュニアカップから前走がペースがだいぶ落ちてたのに位置取りを下げるっていう、その、いわゆる M でいうところの逆位置取りってやつで、
なるほど。
あの、これかなり厳しい位置取りで、っていうことだったら、それでも0秒3差まで一応詰めてたんで、
うん、
まあまあ、それだったら、しかも人気、一番人気だったんで、前走。そう考えたら、まあタイミング的には完璧。あと松岡なんとかしろっていう だけなんで、はい。まあ、普通になんかでも、小頭数なんで、揉まれる心配も薄いと思うんで、まあ、これが一番無難じゃないかなっていう感じですかね。
うん、なっちゃいますよね。
はい、そうなっちゃいました。今日は早そうですね。 はい。
今日は早いですよ、多分。
早いですよ、トースも少ねえし。はい。じゃあ、太鼓以下を。
太鼓以下なぁ。
太鼓以下。ちょ、いれば、いなかったらいいですよ、別に。
いや、まあ、ひねり出しますけど。
はい。じゃあ、行きましょう。
はい。
じゃあ、互いの太鼓以下です。せーの、ドドン。おっと、分かれましたね。はい。ね、ブライト対抗、純ゴールド、黒三角にコスモブットレアです。そして、今回代役を務めていただけるユウさんが、対抗がペレグリーニ。で、黒三角がウォーターリヒトです。
はい。
じゃあ、純ゴールドになるのかな？一応。
ゴールドからお願いします。
はい。純ゴールドは、これは逃げれなかった逃げ馬狙い。最打ちで。で、酒井って、もう、あいつ決まってるじゃないですか、もう、サツキ賞。京都2歳の、新エンペラーか。だから、もう何でもいいはずなんですよ、もう今。
確かに。
なんで、で、前回は完全に控えて負けたってのは、もう誰の火を見るより明らかだと思うんで、はい。あの、2走前があんだけ強かったってなるとね。はい。うん、僕、やっぱり、新馬戦の内容すごい良かったんで、その前走5頭立ての単金楽逃げっていうので全部書き消しちゃったと思ったんですよ。その、なんとか、いい経験を全部その前走で楽しすぎて。だから、まあ前走消してたんですけど、でも外枠だから揉まれなかったらちょっと強いのかなとか思ったんですけど、まあ意外とダメだったんですけど、まあでもそっから完全にもう無欲っていう、まあ人気はまだしてるんであれなんですけど、でももう、社会的にはもう新エンペラーいるからどうでもいいはずで、だから、俺だったら、そう、俺だったらもう、逃げるかなと思うんですよ、ね。もう別にここの賞金だけ取っちゃうから、G2 の賞金だけ狙いに行っちゃうかなっていう感じ。で逃げて負けたらもう弱いで、それはしょうがないと思うんで。
うん。
うん。で、今回結構ウォータリヒトとかが一番人気とかなんで、これが多分後ろは確定だと思うんで、そう考えたらまあ前の方がいいかなと思ったんで、っていう意味で。まあ、これはもう、そうですね。で、流れで言っちゃうと、このブットレアもこれも逃げれたらこれかなと思ったんですよ。あと逃げるとしたらね。はい。なんで、もう前々で、ウォータリヒトからの圧を受けずに前々でって感じで、はい。どっちかが逃げるだろうっていう感じで買ってます。
なるほど。
はい。じゃあ、ユウさん、純ゴールドは？
僕は消したんですけど、
はい、
正直、まあ、前走も絶対がないと思ってたんで、
はい、
弱いと思ってて、
はいはい、そもそもね。
そもそもが、まあ、当然その、まあ、前走絶対無理な形で、今回逃げ打てばとかっていう、まあ、メンバーもあんま強くないんで、っていう見方もできるんですけど、まあ、刺激賞逃げ勝ちとはいえ、正直もっと早く上がってほしかったなと思ってて、
はい、
まあ、だから、ちょっとそこです。
確かに、刺激症自体はそんな別にレベルが高いわけでもないからね。
そうなんですよね。まあ、楽しちゃったってのもあるんですけどね。まあ、内回り合いそうなんですけどね。
これはあれですよ。今流行るエピハ全ドロボレーですから。
あ、出た。
そうそう。フラワーカップにもいるから。
まあ、どっちでもよかったんですけどね。正直、ウォーターリストとか別にいらないと思ったんですけど。
はい。
まあ、ちょっと、あるテーマに沿って相手選んだんで。
なるほどね。
はい。
そっからはちょっとずれたって感じですね。
そうっすね。
じゃあ、ペレグリーニ、じゃあ行っちゃいましょう。
はい。そうっすね。まあ、相手を、正直どれでもよかったんですけど。
はい。
まあ、中山の内回りで、1008は結構、より立ち回りのうまさが求められるレースだということで、8チネオユニバースですね。相手どっちも。
出た。
まあ、ウォーターリヒトはビクトアルピサなんで、どちらもネオユニバースだと。今あり、まあ、ビクトアルピサ自体が、まあ、ネオユニバースもそうですけど、中山で G1 勝ってますし、
はいはいはい、はい。
まあ、言ったら、イーアストニッシド、2022年の勝ち馬、イーアストニッシドも、母っちがネオユニバースだと。
うんうんうん、確かに。
で、ペデグリーニはお父さんがレイデオロ。
はい、
レイデオロって結構なんていうか、タンクデビュー前の期待されてる感じからすると、ちょっとなんていうか、いまいちな感じの印象はあるんですけど、
はい、
唯一頑張ってるのはノーザンファーム生産馬。
うん、
で、この馬もそうでしたし、この馬もまあ一緒に2勝してて、あとサンライズアース、うん、この前、スミレステークスかな、あった馬とか、うん、あとアドマイア、多分若葉ステークスと呼びてると思うんですけど、
うん、
この辺も2勝してたりとか、まあなんていうか、芝の中距離以上で好成績残してるのは大体ノーザンファーム生産馬だと。
はいはい。
で、まあネオリバース持ってて、一応その奥にフレンチデピュティ、まあさっき言ったみたいに、あの、黒船もね、まあインドアビスケッツもどちらもデピュティミニスターの系統ですんで、ちょっとこうパワー要素もありということで、まあなんていうか、東京で2勝してますけど、中山に変わっても走れるんじゃないかな、ね、ユニバース付きみたいな感じですかね。
確かにね。
え、まあ、そのままちょっと、モータリヒト行っちゃっていいですか。
あ、いいですよ。
まあ、これも、母チェビクトアルピサで、お父さんがドレフォン。さっき言ったみたいに、ノザンダンサー系のちょっとこう、ダート質、パワー質なチュボバ。これもドレフォンも、ドレフォン自体はストームキャット系なんですけど、母チが、ドレフォンの母チがゴーストザッパーで、バイスリージェント系、デピミスターの系統なんで、まあなんというか、ちょっとこう、ふんわり近寄らせてる感じですね、相手は。ユニバースとか、ちょっとこう、デピティミニスターのパワーがあったりとかっていうのを、はいはい、意識してる感じです。
あ、なるほどね。その、中山1008っていうところです。統一感ではね。確かに確かに。
相手にとは統一感です。
自分はね、そのペンデグリーにはちょっと気になってて、これはちょっとボーダーラインというか、これは買ってもいいかなぐらいのラインで、というのも、結局はその前走別、そんな別にめちゃくちゃ得意なとこじゃないけど、勝ったぐらいのイメージで、どっちかっていうと中山とか、ただこのまま、あんまりこう、なんつうんだろう、経験の多様性がそこまでないので、そこがちょっと同じようなとこずっと1008、トースもそんな多くない、まあ上がりも比較的早いところみたいな。まあ重馬はやってるけどその時は逃げてるし、みたいな感じで、あんまり多様性はないんですけど、ただここも10頭なんだよねっていう話になっちゃって、だったら別に500万下しっかり勝ってきた馬の割には4番人気で過小評価な感じもあるし、と思って、まあ、セントポリア賞組そんな相性悪くなかったとイメージあるから。
去年もそうですね。ベラジオも。
だから悪くないかなって感じで。はい。で、一応、ウォータリヒトは、これはいかにも穴向きな感じがした S っぽい馬で。
ね、
だから、
人気
そうそう、なんか。
買いたくないっすよね。
そう、キサラギ賞は、だから結局、キサラギ賞が例えば一番人気だったらここでこけてたと思うのよね。多分、
はい、
ダービーレグロー的な感じでこけてたと思うんだけど、そう、みゆきだし。そう、なんで、ただここも人気薄だからもう一回耐えて、ちょっと混戦っぽくなって、内枠から来たけど、で今回、ちょっと10頭になって、逆に馬がボケちゃうかなと思って、どっちかっていうと混戦で、新山みたいにちょっとペース上がって、刺してくるみたいな方がいいのかなと思ったんで、ちょっとゆったりなペースになっちゃうと、持て余しちゃうかなってイメージで、っていう感じですかね。はい。まあ、ただ、前走、新作記念の激走後のストレスあったりではよく頑張ってたんで、まあ、どっかで多分また穴開けると思うんだけど、ここじゃないかなって感じ。やっぱり一番人気とかじゃないかなって感じ。しかも河内だし。なんかあんま信用性は置けないっていうか、暗示を含め。なんで、後方から多分、ぶん回して、4着、5着とかかな、みたいなイメージで。はい。って感じですね。ちなみに、じゃあ、コスモ・ブットレア、まあ僕は、まあまあ、ある程度、僕はその2000からの臨戦で体力活かして、そのまま、なだれ込みで、まあ前回と同じような感じの競馬でいいかなと思ったんですけど、これだとちょっと重すぎるって感じですかね。
そうですね。基本、ゴールドシップ、短縮は買わないので。
あ、なるほど、なるほど。
ゴールドシップもやっぱり距離延長の勝馬で、まあ、あと、中山ってちょっと、やっぱ、向いてそうなイメージじゃないですか、ゴールドシップさんって。
はいはい。
なんですけど、意外とあんま得意じゃなくて、
はい。
なんていうか、ゴールドシップって体力はあるけど、不器用でもあるじゃないですか。
なるほどね。はいはい、はい。
中山って体力もちろん必要なんですけど、器用さもいるんで、なんかそういう、まあその、そういう大味な競馬でさせるぐらいの馬場とか、体力がいるレースだとかだったらまた別なんですけど、まあ短縮で、いかにも緩そうな流れで、 前走も結構展開恵まれてたしなーとか思うと、わざわざここ行かなくてもいいかなっていう判断ですね。個人的には。
なるほどね。
大谷人わざわざ行かなくてもいいな。
そうそうそう、大丈夫。そう、途中で反省するのやめてください、ちょっと。はい。じゃあ一応出ましたってことで。じゃあ、人気馬言ってきますか。
はい。
一応、まあこの感じだと出てないのが、まあ、シックスフェンス、
はい、
はい。僕はこれは結局だから中山マイルマイルで、まあ、同じことをやってからの、まあ、1008なんで、うん、まあ別に、別にそんな悪かないんでしょうがっていう感じ。そのなんか別にそんなめちゃくちゃ悪いってことはないと思うんですけど、まあ、あんまり強さを感じてないっていうだけで、あと経験多様性がないんでっていうことで、
うん、
まあ、これ来られたらしょうがないかなって感じなんですけど、はい、ゆうさんは
10頭か。そうか、10頭だよな。いや、絆ってペースアップ弱いんですよ。
はいはいはい、はい、
絆もどっちかっていうと延長の方がいいんですよ。そういう意味でペースアップが弱いんで、
はい、
どっちかっていうと延長の方が良くて、まあ、ローテ自体は別に悪くないと思うんですけど、この中山の2戦がどっちも超スローなんですよね。
はいはいはい。
もう超スローをただ先行して連勝してきてるだけっていうことで、まあ、例えばもうちょっと頭数が揃ってたりとかしたら、延長ローテだとしても実質短縮みたいなペースになるかなみたいな。
なるほどなるほど。
感じがあって、この頭数なら普通のスローあるかと思って。
確かにめんどくさい、ね。
まあ、でも、まあでも、これまあルメちゃん乗ってるじゃないですか、
うん、
国枝厩舎でキャロットファームノーザンファームってこういかにもなプロフィールじゃないですか、
うんうん
うん、ほど強くないんで
まあまあまあまあまあ、はいはい、
うん、ほど強くないんで、まあ、別にいいかなって、わざわざこの人気で買わなくてもいいかなっていう感じになりました。
やっぱこの国枝ルメールノーザンファームってなるとやっぱり人気しちゃいますわな、キャロット
で。これはしますよね。しかも連勝ですか、うん、無傷の。
そうだね。
まあ、ここまではもしかしたら持つかもしれないですけど、
そうすね、
どっちにしろ本番では買わないですね。
まあ、ここ勝っても本番切れるし、まあ、どっちかでは切るって感じ。まあ、だからなんかもう本当なだれ込んで、なんか何タイトにうまく綺麗に回って3とかありそうだけど、はい。じゃあ、あとは、あとはだから、あ、スティンガーグラスか。
ああ、一戦一勝。
そう、一戦一勝、一応多頭数内枠はやってるという感じなんですが、これでもさっき言った絆ペースアップになっちゃうかもしれないけどね。
絆、これ絆ペースアップですね。で、あとライフフォーセール、南米の品系でダノンファンタジーがお姉ちゃんになるんですけど、
うん、
南米品系ってなんか割と、南米品系は割と2種類あって、
はい、
あの南米はアメリカからアメリカの都落ちなんですよね、基本的に。あの、来てる商馬が。
はいはいはい、
で、その、なんていうか、いわゆるちょっとスピードっぽい都落ちが来る時もあるんですけど、このライフ・フォー・セールに関しては、どっちかっていうと、こう、持続力、体力系の都落ちなんですよね。
はいはいはい。
だから完全にスピードで劣っちゃった都落ちというか。
うんうん、
で、まあ、ダノンファンタジーはディープで牝馬なんで、結構軽く出てますけど、うん、
はいはい、
まあ、この馬、絆でボバなんで、結構重々しいんです、
ね。なるほど。はいはいはい。
うん、だから、どっちかっていうと、同じ南米牝系のディープでボバで、あの、菊花賞で3着だった里のなんとかっているんですけど、
やゆし里のフラッグ、
あ、里のフラッグ。
はい。
あれっぽいですね。
なるほどね。
だから、もっと長いところの方がいいと思います。
自分も結構前走見たときにちょっとずぶくて、レース見たら。だからやっぱり、一応今最後は4番手まで来てるけど、レース内容結構ずぶかったんで、大寒桜賞とかの方がいいのかなっていう感じだと思いますけど。
阪神22とか中京22とか。
合いそうですけどね。
うん。
うん。あとは、一応まあ10倍来てるんで、ルカラン、フィースト。はい、
ルカランフィーストな、これがちょっと、ね、鬱陶しいな。
はい。
これそんな弱くなくて、はい、まあ、前走はババ恩恵ありでぶっ刺してきただけなんであんまりあれなんですけど、イスラボニータってあんま新馬戦走んないんですよ。
はいはいはいはい。
で特にボバ、うん、あんま新馬戦走んないのにちゃんと、まあ、2番手でいけたっていうのももちろんあるんですけど、
ちゃんと新馬戦買ってきて、336使って、で、まあ、京都2歳はね、別になんかごちゃごちゃしてたんで、あれで、まあ、負けた馬とかバンバン巻き返してるんで、京都2歳組は。あんま気にしなくていいかなっていうのと、まあ、あとイスラボニータ結構内枠得意なんで、
確かにね。
なんていうか、あの、黒これでもいいかなってぐらい。あの、ちょっとテーマ上いなくなっちゃったんですけど。
はいはいはいはい。
まあ、わかんないです。もしかしたら変えてるかもしれないです。相手、これに。そんな弱くないと思います。
自分もこれ迷ったんですけど、でもやっぱり、ラジオ日経というか、まあ、京都2歳で、まあ、もうちょっと踏ん張ってもよかったかなと思ったんで、まあ、イスラムニーってやっぱり M だと C っぽいんで、C 系で、まあ、一応京都2歳も内枠だったから、まあ、多分京都2歳は相当、なんつうんだろう、G1 とかに近いっていうか、その割と激戦になって、
うん、
だここのレース内容って結構そのまま皐月賞とかつながるかなと思うんですけど、
はい。
そう、だからもうちょっと頑張ってほしかったなっていうのがあった。いくら一戦一勝で大外枠で2番手からとはいえ、
うん、
はい、もうちょっとイスラで C あるんだったらと思った。で、まあ前走はちょっと無質になって、まあ、イスラ結構道割も得意なんで、そう、うん、イスラ、富士奇跡は道ある前提から騎士だったんですけど、やっぱ個人が入ってるから、
だと思いますね。
こういうとこなんでしょうねって感じで。うん、だ今回、やっぱあそこで激走ってなってきたら、やっぱ、一応、新馬では前行けてるけど、超ペーススローだったんで、まあまあ、活性化はそこまでないからって感じで、まあ、9.1 だったら切っちゃうかって感じになって、まあ僕は切ったんですけどね。はい。まあでも、後々上がってきそうな感じはしますけどね。
そうですね。なんか使われながら、じんわり上がってきそうだ、うん。
俺結構イスラ好きでね、勝馬として、うん。はい。だからもうちょっと頑張ってほしいなってなるけど。
地味にいいっすね。
うん。じゃあ、そんなもんですかね。おさらいいきたいと思います。
はい。
はい、ブライト本命、チャンネルトンネル、対抗ジュンゴールド、カラさんコソブットレア。そして、代役を務めていただいているユウさん、本命チャンネルトンネル、対抗ペレグリーニ、黒三角ウォーターリヒト、
はい。
なんかチャンネルトンネルってなんかドラえもんの道具っぽいんだよな、なんか。チャンネルトンネルみたいな言いそうじゃん、なんか。
めちゃめちゃありそう。
そう、だから言い踏んでるからさ。
これだから、ジュンゴールドがちゃんと逃げて短期2番手とかって熱いっすよね、チャンネルが。
いや、完璧だね、もう。松岡ナイスみたいな感じになるけど、
うん。
うん。それで負けたらしょうがねえっていうね。はい、感じです。だとりあえず揉まれずに行ってくれ。はい、
Mラジ未公開ジングル。
僕なんか結局な、あの女の子と遊ぶのあんま好きじゃないね。これほんまやね。あのやっぱりなんかな、自分を演じなあかんやんか。
まあカッコつけるってことですか。
そうなん、そうなん。やっぱりさ、はい、あのやっぱりなんだかんだ言ってもさ、あのいいわって言われたいわけやんか。
うん、うん、絶対そうですね。
そうやろ。だってことはやっぱり演じなあかんやんか、は
い、スマートに行きたいってことです
ね。そう、あ、そうそうそうそうそう。
はいはいはい、
やっぱそれがめんどくさいのよ。
あの、それ言ってることわかります。
うん。
はい。
で、昔はさ、やっぱり、なんていうの、あの、モテたいモテないみたいな温かいに、パッパッと出てた、してたけど、もうなんか最近そんなもうええわになってきて
る、
はい、
まあ当たり前ですけどね、40だったら。
そう、まあ、そうだよ。
もう、あなた結婚してるしね、結婚して20年経ってんだから。
そうだよ。
そうだ、当然なんですけど。
エンディングのコーナー、イエーイ。はい、というわけで、あの、スプリングステークスでも頭数が多い、阪神大賞典。はい。
はい、はい。
一頭ずつぐらい言って、まあ、二頭ぐらい言いましょうか、二頭ぐらい。はい。僕は、じゃあ、どうしようかな。いやー、むずいな、これ。とりあえず、これ無難かなと思ってんのは、ワープスピードなんですけど。はい、はい。まあ、一応長距離安定してる組で、あの、春天とかまで行っちゃうと、まあ、その、ずっと3000使ってるってことが、その、なんか秋に繋がっちゃうんですけど、まあ、阪神大賞って言って、あの、ほら、回収以降結構体力に寄ってるから、あ
の、そうっすね。
そう、むしろ長距離そのまま行ってるぐらいで全然問題ないかなっていう感じで、あんまり王道の馬が勝たなくなっちゃったんで、なので、まあ、こういうのでいいのかなと思って、無難に。 でしかも6番人気だったらちょっと舐められてるし、なのでワープスピードと、じゃあまあこれもベタなんだけどな、ちょっとなゴールデンスナップで行かせていただきましょう。これはまあ頻繁なのがちょっと嫌ですけど、まあ、一応54キロだったら、まあ、耐えてくれてもいいかなっていうって感じです。じゃあユウさんも2頭、
まあ、無難にテオロイヤルです
よね。はい、
はい、まあ、あの阪神の長距離、あの長距離ってまあ京都とか、まあ、関西圏でいうと京都阪神
はい
あるんですけど、まあ、基本的に長距離重賞ってもう、ディープか、金亀か、ステゴか、ハーツかなんですよ、大体。大体。はい、で、阪神の長距離だけ、唯一金亀頑張れるんですよ。もともと、金亀って長距離、本質じゃないんで、あんま得意じゃないんですけど、まあ、天皇賞春とかね、今まで一回も勝ったことないっていう、はい、京都の、はい、京都の天皇賞春は一回も勝ったことないんですけど、阪神になった瞬間にタイトルホルダー勝ったりとか、
ああ、この、あれ、あの、ドラメって言ってことですか。
そうそうそう。で、このテオロイヤルも金亀で、金亀後継で3着来たじゃないですか、阪神の派手店で。なんで、まあ、京都の天皇賞春は絶対買わないんで、今回来いっていう。
なるほどね。こっちで来て、むしろ本番こけるパターンね。
本番絶対切ってやるから今回来いっていう。がまず1個目。逆に言うと、ステイホールドが京都の方が得意なんですよね。圧倒的に。
はいはいはいはい。あ、ゴルシとかそっちか。
ゴールシップ、オールフェーブル。まあ、京都の方が圧倒的に得意なんで、今回ちょっとステイゴールド系はみんなさよならしようかなと思っていて。
はいはい。さよならってことは、あの、ミエスティってことですよね。だから、金亀ってことですよね。
ユーキャンス。あと一頭。あれ、聞こえてますか？
あ、ごめんなさい。すいません。あの、さよならボケがスルーされてしまったんで、ちょっと。
そういうこと、ね、
そう、さよならってダビストでいたんですよ。知ってます？
知らない
です。あ、知らないですか。さよならって馬がいて、その馬、ミエスクなんですよ。あの、モデル馬が。
全然分かってなかった。あ、そうなんですね。
そう、だからモデル馬だから、あ、金亀のこと言ってて、さよならさよならとか、あ、そことかかってんだと思ったら、別にそうでもなかったっていう。
全然違
い
ました。
そう。キングバンボのお母さんのこと言ってんだと思ったら、あ、そういうことじゃないですね。あ、違いましたね。はい。どうぞ。
なしで。
じゃあもう、あ、でも、ユーキャンも一応金亀ですもんね。
ユーキャン金亀なんですけどね。長距離馬だと思ってないんですよね。間取ってブローザホーンで。
はい、間の意味がわかんないですけど、OK です。はい。了解。じゃあ、そんな感じで、お知らせ言っていいでしょうか。
はい。
はい。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。コーナーいっぱいやっております。今回のね、あの、ちょい強い中和討論会ね、あの、成田大臣よりちょっと強まるんで、あの、ゆうさんも後で一頭教えてください。
成田大臣、はい、わかんねえな。
あ、成田大臣わかんねえか。
成田大臣わかんねえな。
名前ぐらいは知ってるし、一応。
名前は知ってますけど。
一応、さつき賞がね、ビア早切れと同い年。あとね、この間にもね、あの、コーナーいっぱいやってますんで、よろしくお願いします。はい、メールはですね、番組ブログのトップページお便りコーナー紹介というところありまして、そこにメールフォームあるんで、そちらからよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
メールを採用された方でステッカー欲しいという方は、住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。
はい。
それでは、そろそろお別れといたしましょう。お相手は、明日の麻雀大会、絶対ビリー確定のブライトと。
麻雀は、2年前ぐらいに初めて覚えました。
それなんかきっかけがあったんです
よ。で、年末年始に、毎年友達と集まってやるんですけど、家で、友達の家で、うん。この前の年末年始もやって、スランコ積もりました。
お！やりましたね。初のあれですか？初の役満ですか？
初役満
です。おお！素晴らしい。ちょっと、新たなサラブレッドが生まれようとしてますね。